This morning, we're on 1 Kings chapter 10.
はい。では今朝は第一列王記の10章から学んでいきます。
If you could open there, and we've been studying through 1 Kings, and we've been going through the life of King Solomon.
第一列王記を今学んでいまして、ソロモン王について、彼の人生を学んでいます。
And so, please, look at chapter 10, and Mika will read verses 1 through 13.
はい、では第一列王記の10章1節から13節をお読みします。時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と非常に多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王がわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検察官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義等を行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石と王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とをオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌うたいたちのために盾ごとと従弦のことを作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。
Okay, we're not exactly sure where Sheba was, the country they're talking about.
ここに出てくるこのシェバという国は、どこに存在しているのかはっきりとは分かりません。
Many people think that it was in southern Arabia, you know, down that where Arabia comes down on the tip there at the very south, what's now Yemen.
多くの人たちは、おそらくこのアラビアの南西の方にある場所じゃないかと、現在のイエメンという国がありますけれども、その辺じゃないかと、思っておられる方がたくさんいます。
Jesus called her, if you remember, in Matthew 12:42, Jesus called her the Queen of the South.
イエスは彼女のことを、マタイの福音書の12章のところに出てきますけれども、彼女のことを南の女王と呼ばれました。
I mean, there are other people that believe that she was from Ethiopia. There's some Ethiopians that believe that she came from there.
ある人たちはまた彼女はこのエチオピアから来たのではないかというふうに信じている人たちもいます。
But most believe that it was this area in southern Arabia.
でもまあ大体その、アラビア半島の南の方、南西の方ということになります。
But it was a long trip, probably taking over 2 months across the desert on the back of a camel.
そしてこの旅はですね、非常に長旅だったと思われます。このラクダに乗って砂漠を横断してくるのはおそらく2ヶ月以上かかったのではないでしょうか。
So what you need to understand is she's really seeking after Solomon.
ですから、ここでよく理解しなきゃいけないのは、彼女は本当にこの、ソロモンという人について知りたいと思っていました。
It wasn't like, well, let's go over to Israel, you know, and see what's going on. It was, I mean, she took a lot of time and invested a lot in coming here.
簡単にですね、ちょっとじゃあイスラエルにでも行って何が起こってるか、あそこで何が起こってるか見てこようかしらと、そんな軽いノリではなくてですね、もっと本当に多くの時間と多くのものを費やして彼女はここまでやってきました。
And she was sincerely seeking.
そして本当に真剣に求めていたのです。
And it's an example really of the attitude that we should have towards seeking the Lord.
これは私たちが本当にこの主を求めるという時に持つその態度の良い模範だと思います。
You know, there's so much in the Bible. The Bible talks about seeking the Lord with all of your heart.
聖書の中には何度もですね、この心を尽くして主を求めなさいということが書かれています。
And there's the promise, Jeremiah chapter 29:13. Here's one place. It said, "You will seek me and you will find me when you seek me with all of your heart."
その一つがですね、エレミア書に書かれています。エレミアの29章の13節のところに、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
And you know the problem is often people don't.Seek God with all their heart.
問題は人々がなかなかこの本当に心を尽くして主を神を求めるということをしないというところ。
You know, sometimes people feel like they seek God, but it's really, you know, kind of half-hearted.
何かこう神を求めているような感じがするんですけれども、でも実際はそのまだ半分ぐらいの心しか備わっていなかったりします。
And you know, people end up disappointed.
そして。そういった人たちががっかりします。
But the word seek, whenever you see seek in the Bible, that word means to search out or to strive after.
この探すという言葉ですけれども、seek という言葉ですけれども、これは本当に探し出すとか、なんかこう努力して追いかけていくという、そういった意味があります。
And you know, I believe the greatest need that we have as people, as human beings, is this.Desire to seek God.
私たち人間が持つ、この最も大きな、この欲望といいますか、それは神を求めるという、そういったその願いというものが必要だと思います。
You know, the Bible promises. Remember the words of Jesus: Seek and you will find.
聖書は、約束しています。イエスはこのように言われました。求めなさい。そうすれば見つけられますと。
And you know, you may wonder why. Why does God say seek? I mean, is he hiding from us? Is it like he's playing a game with us?
で、なぜこう神はですね、わざわざ私を探しなさいと言われるんだろうと思われる方もいるかもしれません。神は隠れているのか、もしくは私たちとなんかこうゲームをしようとしているのかと思われるかもしれません。
Just come out, show yourself, you know.
ただこう、もうご自身を表してください。
Well, I think one reason is that people, we often think we have a stronger desire for God than we really do. We may think we have a stronger desire for God than we really do.
私たちは、実は自分が思っている以上にこの神を求めたいというその願いというものが。
And we need to. It's often like many people maybe feel like, well, yeah, I'm a seeker of God. I'm a seeker. And then you know, but when you really think about it, you know, like just a basic thing, like how often do you read the Bible?
で、いや、本当に私は神を求めてるんですって言うんですけれども、じゃあ本当にその求めているかというと、その聖書をどれほどこう真剣に読んでるでしょうか。
I'm not trying to, you know, whip on people or say anything, but I just know, you know, I've talked to people that, you know, we talk about the Lord and then, you know, you really find, well, how often you read the Bible? Did you read it this week? No.
別にですね、こう 何か落ち込ませようとして言ってるわけではないんですけれども、でもしばしばですね、こう人と話していて、いや神についてこう話しているときに、じゃああなた聖書読んでますか、今週の聖書読みましたかって言うと、んいやってそういうことが時々あります。
again, I'm not trying to put anybody down. I'm not trying to criticize anybody. But I just know that that's human nature. We tend to think of ourselves as being much more spiritual than we are.
誰かをこう非難しようとかそういうことではないんですけれども、そんなことをしようと思っているわけではないんですけれども、でも実は私たちは自分思っているほどそんなに真剣に求めてないというところがあります。
and God knows this, and one of the things He wants to cultivate in us is He wants to cultivate, create in us this heart that desires Him and really seeks after Him.
でも、神は私たち人間のことをよくご存知です。そして私たちをこうもっともっと耕そうとしてくださいます。もっと神を求める、そういった思いを私たちのうちに与えようとしてくださいます。
And one thing about seeking after something is I found that it does it has the effect of wanting it increasing your desire for something.
その探し求めるということはですね、よりそのもの自体が欲しいというその欲望といいますかね、その欲しくなる気持ちっていうのがもっともっと強くなってきます。
A few weeks ago, I was just thinking about how it'd be nice to have a battery-powered amplifier so that we could go to the station and use it there when we're doing our outreach.
ちょっと2、3週間前なんですけれども、こうちょっとですね、いいアンプがないかなと。そうしたら駅のところでこうキャロリング行くにもですね、その音楽をこう流せますから、パワーのあるアンプがないかなと思って探していました。
Anyway, I went on the internet and I started to read and I found out about this thing called the Roland Street Cube.
で、まあ、インターネットでいろいろ探していたんですけれども、ローランドストリートキューブという、まあ、メーカーのアンプですね。それのこう説明をちょっと読んでいました。
And everybody said that was really good. They really liked it.
で、いろんな人たちがですね、みんなこれが気に入っていて、これすごくいいと言っています。
And I told Gary about it.
で、私はギャリーにそのことを伝えました。
And then Gary started searching here in this area.
で、ギャリーが今度はそのこの辺の地域でそれを売ってるところをこう探してくれました。
And Gary went up to Tokyo and he was telling me about it. He found one and...
でまあ、彼が東京に行ったときにそれを見つけて私に教えてくれました。
And he said they got one at Yodobashi Camera.
そして、まあ、ヨドバシカメラに行ったんですね。
And so we went there. I met Gary there and we looked and there it was. Wow, this is really cool.
で、私も一緒に行って、そこで見つけました。あ、これすごいかっこいいなと。
And I asked him, okay, I'd like it. And he said, well, you know, they're back ordered.We've sold out. It's very popular. We've sold out, and the factory is taking orders. And it'll be a month until the factory can send one out.
で、お店の人にこれが欲しいって言ったんですけれども、お店店員さんがこういろいろ調べてくれたらば、なんかもう全部在庫は売り切れていて、そしてその次に入荷されるまでも1ヶ月ぐらいかかると言われます。
And I thought, wow, that man, I really want one of these.
でもそうなったらますます欲しくなってきたわけです。
So we went over to another shop.
で次に私たちは別の店に行きました。
Same thing. Only the salesman comes back and goes, "Ah, it'll be 2 months."
で同じようにですね、もう在庫がないと言われて、お店の人に2ヶ月かかりますと言われました。
And there were other amps, but I thought, "No, I want this one."
で他のアンプはまああるんですけれども、いやでも私はあれが欲しいと。
You know, it's like, and then Gary said, "I know one more shop."
そしたらギャリーがもう一つ店を知ってると。
And we climb, you know, we go in the Vivere building and go up there and then into this shop and open it. Oh, there it is.
そして私たちが、まあ、あるビルの中にこう行ってですね、こうお店に向かって行ったらそこにありました。
And I thought, okay, I'm prepared. The salesman's going to come back. He says 2 months or maybe 3 months this time.
でもその時はですね、また店員がやってきて、今度は2ヶ月もしくは3ヶ月って言われるかもしれないと心の準備をします。
And I asked him, and he goes in the back room and he comes back.Carrying the amp.
で彼がそのお店の人が裏に行って在庫を確認しに行ってくれて持ってきてくれたんです。
Praise the Lord, you know, I was so happy.
もう私は本当に主を褒めてたいますって言って喜びました。
You know, it's like as you're seeking, it's just the desire was growing. I really want this.
私がそうやって探せば探すほどですね、その欲しいというその欲望がどんどん大きくなっていきます。
And I find that it's this way with the Lord.
で主に対しても同じじゃないかなと思ったんです。
When I find myself seeking after the Lord, it's just like a snowball effect. You want to do it more.
主を探せば探すほど、求めれば求めるほど、この雪だるま方式にもっともっと主を知りたいという思いがこう湧いてくるんじゃないかなと。
But you know, there have been times when it's kind of dry and you don't, you know, pick up the Bible, maybe look, and your mind's wandering, and you know.It's just hard to get going.
でも例えばちょっとこう心が乾いていたり、他のことでもう頭がいっぱいな時にこう聖書を開いてみても、あまり何も入ってこなくて、なかなかそういった雪だるま式にこう膨らんでいくという、そういったことにはなりません。
But may the Lord just give us a hunger for Him. You know, that's my greatest prayer, that I have a hunger for Him.
主は本当に私たちにその上渇きの思いというものを与えてくれます。私はそれをその主に対する上渇きというものをもっと欲しいと祈っています。
Well, the queen had heard about Solomon and she just wanted to know about if what she heard was real.
この女王はソロモンの話を聞きました。そして自分の目で確かめたいと思ったわけです。自分が聞いたことが本当なのかどうかを知りたいと思います。
And she had these hard she wanted to ask him.
そして難しい質問を、携えてきて彼に質問しました。
And it said Solomon did not disappoint her.
ソロモンは彼女を失望させるようなことはありませんでした。
She took the trip and she was happy that she did.
彼女は本当にその長旅をしてきましたけれども、そのことを本当に良かったと喜んでいます。
Let's read verses 8 and 9. Oh, okay. We've already read verses 8 and 9. But she said in verses 8 and 9, Happy are your men and happy are your servants who stand continually before you and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God.Who delighted in you, setting you on the throne of Israel, because the Lord has loved Israel forever.
8節9節のところで、なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる家来たちは、あなたを喜ばれ、イスラエルの王者にあなたをつかせられたあなたの神、主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義とを行わせられるのです。
The people of Solomon's kingdom were blessed by his wisdom.
ソロモンの王国にいる人々というのは、彼の知恵によって本当に祝福を受けていました。
God didn't give this wisdom to Solomon so that he could feel good about himself.
神はただソロモンにですね、ソロモンが自分自身がなんかこういい気分に浸るためにこの知恵を与えられたというわけではありません。
He blessed people through him.
神はこのソロモンを通して人々を祝福しておられます。これがこの知恵のですね、本当真のこの性質だと思います。これ知恵を通して人々を祝福するものです。そして人々の人生に影響を与えます。
Because it's not something, true wisdom is not something meant to be.You know, had by sort of a snobbish group of people, you know, somewhere who are in the know and they're talking to each other about these great thoughts that they have. No one else can understand it, but they can.
この知恵というのはですね、神が与えてくださる知恵というのは、何かこう特別な人たちの集まりの中だけでシェアされるもの、ちょっとこうお高く止まったような何か物事に精通しているような人たちだけの間で、こう語られるような。他の人たちには全く理解できないような、そういったものでは決してありません。
It affected the fact that he had wisdom was evident in the whole society. There was blessing there.
この知恵というものは、社会全体に影響を与え、社会全体をこう祝福するものとなっている。
All those under his authority were blessed.
この、 彼の権威のもとにいる人々たちはみんな祝福を受けます。
You know, when we want wisdom from God to help us with our lives, and you know, we have authority, we have people around us who our lives affect, and when we receive blessing from the Lord, it's going to affect them too.
私たちもまた神から知恵をいただきたいと思っています。私たちの人生に、必要なものを、知恵を神からいただきたいと思っています。そして私たちも、ある意味でいろいろな権威、私たちの下に、私たちが権威を持って私たちの下にも、人が置かれていると思いますけれども、そういった人たちにその神からいただいた知恵がこう流れていって、彼らもまた祝福を受けるということがあります。
Jesus referred to this Queen of Sheba in Matthew 12:42.
イエスはこのシェバの女王について語られたところがあります。マタイの福音書12章の42節です。
I'll have Mika read that.
南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。
Jesus said, someone greater than Solomon is here, referring to himself.
イエスはご自身のことを、言われたわけですけれども、ここにソロモンよりも偉大な者がいると。
And you know, Jesus is infinitely greater than Solomon.
イエスは、このソロモンよりも本当に、偉大な人物です。
When you look at Solomon's kingdom there in the Old Testament, it was a time of great glory. I mean, his kingdom was the greatest kingdom of that time.
ソロモンのこの時代を見ますと、彼の王国というのは、その当時もう最も偉大な、王国となりました。
And in that, you get a glimpse, just a glimpse, just a peek of the glory thatOf the kingdom of God.
そしてそのソロモンの王国の中にですね、実はほんの少しだけ、ほんの一部だけ、この神の御国の栄光を、垣間見ることができます。
When Jesus rules, one day Jesus is going to be ruling the whole earth. And the glory that we'll see there is so much greater than what Solomon experienced.
イエスがやがて来られて、彼が支配されるその御国が立て上げられるときには、本当にそこに満ちる栄光というのは、もっともっと素晴らしいものであって、このソロモンの王国に見られるものよりももっとすごい栄光が現れます。
Isaiah prophesied in Isaiah chapter 9, verse 7, when he was prophesying about Jesus, he said,Of the increase of his government and of peace, there will be no end.
イザヤという人は、このイエスの支配、イエスの統治というものについて予言をしていますが、イザヤ書の9章の7節のところに、その主権は増し加わり、その平和は限りなく続くと、続けてこう書かれています。
Now Solomon had wisdom from God, but Jesus.Was called the wisdom of God.
ソロモンは神から知恵を与えられましたけれども、イエスはこの方ご自身が神の知恵であるというふうに言われています。
In 1 Corinthians 1:30, it calls Jesus the wisdom of God.
第一コリントの、1章の30節のところで、キリストは私たちにとって神の知恵となりというふうに書かれています。こうやって比べるときにですね、決してソロモンを下に見ようとしているわけではありません。彼は素晴らしい、偉大な人物でした。彼はこの世が、持つことのできる最も素晴らしい。
But the glory of his kingdom pales in comparison to Jesus.
けれども、その彼の王国のその栄光というものは、このイエスの御国に比べたらもう本当に何物でもないということです。
And the great thing is that we are a part of the kingdom.
そして素晴らしいのは、私たちはその神の御国に属している、その一部であるということ。
It was a great thing to have Solomon on the throne. The Queen of Sheba said, "How happy the people are that you are there on the throne."
人々にとって、自分たちの王座にソロモンがついているということは素晴らしいことでした。シバの女王もなんと幸いなことでしょうと言いました。
And how much better when Jesus is on the throne?
だとしたら、イエスご自身が王座に就かれているというのはどんなに素晴らしいことでしょうか。
Jesus is on the throne of our hearts, when he's ruling in our lives, it's like we can say, I'm blessed.
今でもですね、イエス様は私たちの心の王座についてくださっています。私たちを支配してくださっています。ですから私たちは祝福されているというふうに、私たちは幸せであるということができます。
We enjoy his wisdom and his righteousness.
私たちはこの彼の知恵と、その義というものを本当に喜ぶことができます。
Okay, we're going to go back to the story, verses 14 through 29.
では、
and we'll read about those.
話に戻って、14節から29節をお読みします。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に交易商人から得たもの、貿易商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちからのものがあった。ソロモン王は延べ金で大館200を作り、その大館1個に600シェケルの金を使った。また延べ金で縦300を作り、その縦1個に3ミナの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、座席の両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であって、銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王は海にヒラムの船団のほか、タルシシの船団を持っており、3年に一度タルシシの船団が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。全世界のものは神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ、輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。
ソロモンは非
常に裕福になりました。最初にソロモンが王座に就いたときに、神がソロモンに現れてですね、何が欲しいかというふうに聞かれた時があります。
ソロモンは言っていた、私は理解の心を持って、そして私は能力を持っている。
その時ソロモンは神に対して聞き分ける心を与えてくださいと、そうすればあなたの民を裁くことができますというふうに
答えました。
神はその応答に本当に喜ばれました。
And he said, "I'm going to give you wisdom."
そしてあなたにその知恵を与えようと言われます。
But I'm going to also give you what you didn't ask for. I'm going to give you riches and honor.
さらにあなたの願わなかったもの、富と誉れともあなたに与えると言われました。
And you're going to be, have far more than any of the kings of the earth.
そして、この世のどんな王もあなたに並ぶものはないというふうに言われました。
And God did that.
神はその通りに
These great riches that Solomon had, they were incidental to his wisdom. It was like extra that God gave.
ソロモンのこれらの本当に富というもの、財産というものは、この彼のに与えられた知恵に付随してきたものです。
Now people, we may look at that and look at the riches and think, wow, that's something. He's got it made.
人がこうソロモンの人生を見たときにですね、彼はすごいなと、もう本当に何でも揃ってるじゃないかと思います。
You know, when you think of it, Solomon did have it made. Look at his life. What didn't he have?
彼の人生を見ると、もう本当に全てが揃っています。何も持ってないものはないようなものです。
I mean, think about what people want today, or maybe what, even what you want. What didn't Solomon have? He had it all.
今日でもですね、人が何か望むようなもので、ソロモンが持ってなかったものが一体あるでしょうか。
I mean, people, they want money, and he had money.
人は、まあ、お金を欲しがりますね。で、彼はそれを持っていました。
They want power. People want power. Men want respect. He had that. He was great.
そしてまた人々は力を欲しがります。人からの称賛というものを欲しがりますけれども、そういったものもすべてソロモンは持っていました。
He was smart. Everybody wanted to hear his wisdom.
彼は本当に賢くて、みんなが彼の知恵を聞きたいと集まってきました。
You know, what else do people want?
他に何が人は欲しいと思うでしょうか?
He had women.
彼は女性もたくさんいました。
He had anything that he wanted.
彼は本当に欲しいと思うものすべて持っていました。
And you would think that what could be better than that?
それ以上の素晴らしいことが他にあるだろうかと思うかもしれません。
But you know, when you look at the book of Ecclesiastes, which was written by Solomon, and you get a glimpse into his heart and what he was thinking, you find something far different.
けれども、実は伝道者の書という、これはソロモンが書いたものですけれども、この書を読みますと、彼の心の内が少し見えてきます。この見かけとは全然違う彼の心の内側がわかります。
When you read the book of Ecclesiastes, you find a depressed person who is disillusioned with life to the point where he wants to die.
この伝道者の書を読みますと、そこには本当に、一人の憂鬱なもう人生に幻滅を覚えているような人のことが書かれて、もう死にたいと思うところまでこう落ち込んでしまっている人の姿が見えてきます。
It's interesting. Let's look. Could you turn to Ecclesiastes? I just want to look at a couple verses in chapter
2. ちょっと、伝道者の書をお開きください。
And I'm going to ask Mika to read verses 8 through 11 of Ecclesiastes chapter 2.
はい。では伝道者の書の2章ですね、少し見たいと思います。
Now, this is written toward the end of his life.
これが書かれたのは彼のソロモンの人生がもう終わりに差し掛かっている時に書かれました。
And let's read.
ではちょっと伝道者の書の2章の8節から11節をお読みします。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦等を振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。
Most of us are influenced to some degree by the lie that's in this world that says if you, that tells us that money will make you happy.
私たちの多くが実は、この世の偽りに、まあ、ある一定の段階でこう影響を受けてしまうことがあります。その偽りとは、お金があれば人を幸せにするという、そういったそのこの世の、考え方、偽りです。
It didn't make Solomon happy.
それはソロモンを幸せにはしませんでした。
Now, as I said, this was written near the end of his life.
これは、ソロモンの、まあ、人生の最後の方に書かれたものです。そして何が起こったかというと、彼は主から心が離れてしまいました。その結果として彼の人生はもう本当に意味のないものになっていきました。これらの彼が持っていた全てのもの、他のすべてのものがもう本当に意味のないものになってしまいました。
And you know, that's the thing. With the Lord is where there is happiness, where there's meaning in life, and where there's joy.
主こそが私たちに喜びをもたらし、そして私たちの人生に意味をもたらすもの、そのものなわけです。
Things are just something. You maybe you have.A lot of things, maybe you have few things, but that doesn't really, that isn't what's important.
ものというのは本当にそれだけのものであって、多くのものを持っている人もあまり持っていない人もいるかもしれませんけれども、それ自体が私たちをこう真に幸せにするものではありません。
But back here in the First Kings, we see evidence that his heart is starting to turn away from the Lord.
この第一列記に戻りますけれども、ここで彼の、この王の心がですね、だんだんこう神から離れていく、その、まあ、証となるものというか確証となるものがここに書かれてあるのを見ることができます。
In Deuteronomy, in the book of Deuteronomy, Moses gave a law concerning the kings.
申命記の中でモーセがこの王に関する立法というものを、まあ、伝えています。
You find that in Deuteronomy 17, verses 16 and 17.
申命記の17章の16節、17節。
I guess I'll just have Mika read that and then we can...
王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をさらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。
The king, there were three things that the king was not to multiply. He was not to multiply horses, he was not to multiply wives, and he was not to multiply gold.
王は三つのものを増やしてはならないとここで言われています。それは馬と妻とそして金ですね。
And what did Solomon do?
ソロモンは何をしたでしょうか。
We see he multiplied horses.
彼が馬をたくさん増やしたことを私たちは見ます。
Now God, it's not that God doesn't like horses, but horses were like in those days that was the military that represented military might, and to multiply horses would be to would show that you depended upon the horses for the protection of the country.And not the Lord.
この馬を増やしてはならないというのは、何も主が馬を嫌いなわけではありません。馬というのは、この当時は軍隊の力を表しています。ですから馬を増やすということは、それだけその軍事力に頼るということになって、主に頼るのではなく、その馬のその軍隊の力に頼ることを表すことになるからです。
And we see, of course, and here we see Solomon multiplied gold
そしてまたですね、ここでソロモンがこの金をたくさん集めたということを見ることができます。
And in the next chapter, right away, you're going to see him multiplying wives.
そして次の章に入りますと、多くの妻を持ったということも書かれています。
I mean, just a hint, just a preview. He is going to have 700 wives.
来週見ますけれども、彼には本当に700人の妻がいました。
But God had warned the kings not to do this, And he did it.
神は王はこういったものを増やしてはいけないと言われていましたけれども、にもかかわらず、まあ、ソロモンは増やしてしまいました。
And his life ended up being depressed and despairing.
そして、その人生の終わりというものはもう本当に憂鬱な、本当に滅びに向かっていくものです。
And it's no surprise because God's word is always right.
でもそれは不思議ではありません。なぜならば、神の言葉というのは常に正しいからです。
God knows what is good for us. He made us.
神は私たちにとって何が良いものかということをご存知です。私たちを作られた方です。
He knows what is harmful to you, and He doesn't want you to experience that.
そして私たちを傷つけるものがどういうものであるかということもご存知です。ですから神はそういったものを私たちが傷つくことがないように警告を与えてください。
You know, God knows that money can be very destructive.
神はこのお金というものが、富というものが実は人を滅ぼしてしまうものになるということをよくご存知です。
Paul said to Timothy there in 1 Timothy 6:9.
パウロはテモテにこのように言いました。第一テモテへの手紙の6章の9節。
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
第一テモテの6章9節10節。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる。愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
We read in America, we often read about these lottery winners who suddenly find themselves with millions of dollars.
アメリカではよくですね、この宝くじに当たった人、この急にもうお金持ちになった人たちの話がよく聞きます。
This story is repeated over and over again.
その話はもう何度も何度も繰り返されるわけですけれども。
The people begin happy, and then you just read, and their lives end up ruined.
最初その当たった時はですね、人々は喜んで幸せになるわけですけれども、でもその人の人生は最終的に、本当に没落していくという。
One guy, he lost his family.
ある人は家族を失いました。
He spent all the money. He ended up having to go through bankruptcy.
その得たお金をすべて使い尽くしてしまって、もう最終的に破産してしまいました。
But you know, it ruined his life.
もうその人の人生を本当にこうダメにしてしまった
んです。He couldn't handle it.
自分でこうコントロールできませんでした。
And it's easy to look and think.Yeah, but I would be different.
でそういった姿を見てもですね、でも自分は違うと思いがちです。
Test me, Lord. You know?
私を試してください、主よ。
I could handle it.
私はできますからと。
But you know, God knows you.
神は皆さんのことをよくご存知です。
He knows what's best for you.
皆さんにとって何が最善であるかをご存知です。
That's something you can just rest in.
そのことに私たちは本当に安息を覚えることができます。神は決して皆さんを傷つけるようなものを与えるということはありません。どこの父親が自分の子供にですね、子供に危険なものを与えるでしょうか。
Can you imagine, you know what little kids are like when they're toddlers? They want everything. They want to grab everything.
もう本当にまだ幼児なの年代の子供たちがですね、もう手にするもの何でも欲しがる。
I mean, what father is going to let the child go over and there's a sharp knife there and he's reaching for it? And what father is going to say, well, you know, he wants it?
そういった子供がですね、こう何でも手に触れるものも掴んでいって、例えばそこに鋭いナイフがあったとして。それを取ろうとしたときに、どこの父親が、でも彼は欲しがってるんだからと。もしあれ もらえなかったらこの子泣いちゃうよ。
Of course not. I mean, you know, the father, of course, he loves his child. He's going to keep him away from that.
もちろんそんなことはありません。父親はその自分の子供を愛していますから、そんな危険なものからこうその子がそういったものに触らないようにこう話します。
You may wonder, why am I talking so much about this? Why am I talking so much about this money?
なぜ私はこんなにお金のことについてずっと喋ってるんですか?
We're at that part with Solomon, but it's real. This love of money affects.And I would say it would affect all of us.
これは現実なんですね。このお金を愛する、金銀を愛するということは、本当に私たちの人生に影響を与えます。
You know, there's a good chance we're not the kind of people that want, oh, I want a, you know, I want a Rolls Royce. I want a, you know, I want a huge house or something. We may not be like that, but we may be worried.I mean, we may think, I want security. I want money so that I can have peace and I can rest. It's the same thing.
私たちは何もですね、あ、もうロールスロイスが欲しいとか、大きい家が欲しいとか、そんな風に思わないかもしれませんけれども、でもお金がこれだけあれば安心できるとか、老後がの心配がないとか、そういったところに、安心感を覚えてしまうということは、それは実は同じことです。
You know, it's interesting. In the Sermon on the Mount, after Jesus says, "Don't worry about what you're going to wear and what your father's going to take care of you," right in the middle, the next sentence, he says, "No one can serve two masters."
三条の水訓と呼ばれるところで、イエスが、まあ、そのなんだっけ。
Sermon on the Mount. Yama no way.
What's the first sermon?
The Sermon on the Mount?、
Mm-hmm. You just talked about
it. Oh, what did I say? In the Sermon on the Mount,、mm-hmm. okay, in the Sermon on the Mount, Jesus, you know, is talking, you know, the famous verses where he talks about don't worry.
Ah, so, so, ごめんなさい。
Worry.
それは忘れた。その三条の水訓の中で、イエスがですね、何を着ようか思い煩ってはならないというふうに言われました。
And then,
で、その、
はい、And then he talks about, right after that, he talks about no one can serve two masters. He'll either hate one or love the other. You can't serve God and money.
そしてその思い心配してはならないということの後に、そのすぐ後に、あなたたちは二人の主人に仕えることはできないということを、まあ、言われています。
Anyway, my point is, I got off track there. My point is that this belief, this love of money is something we have to deal with, and we have to be honest and say, you can't look to money and look to God. It's one or the other.
私たちはこの金銀を愛するということに関して、まあ、本当に自分に正直に向き合う必要があります。神を愛し、そしてまた富を愛するという、その両方を愛することはできません。
And Solomon is a supreme example for us.
そしてソロモンという人はこの私たちにとっても本当に素晴らしいというか特別な良い彼の人生を通して本当に良い模範を見せていただくことができます。
Okay. I'm almost done. In Timothy, what we just quoted, he says in 1 Timothy 6:6, Godliness with contentment is great gain.
第一テモテの6章のところでパウロがこのように言っています。6章6節です。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。
May the Lord teach us to be content.
主が私たちにこう満足することを教えてくださいますように。
To be people, you know, that are thankful for what we have.
私たちが持っているものに対して感謝することができる、感謝する人になることができるように教えてくださいます。
You know, that's such a great testimony to the Lord.
それは実は主に対する本当に素晴らしい証となります。
When you meet somebody who's content, who truly thanks the Lord, it's, man, it's like fresh air.
本当にこの全てのことについて主に感謝をして満足、満ち足りている人に出会うと、本当にそれは何かこう新鮮な空気に触れたような感じがします。
And I was thinking about it, Lord, this is, you know, this is something I want in my life more.
そして私自身主に対して自分の人生の中でこのことをもっと私は欲しいと願っています。
Because I find that discontent comes naturally.
なぜならばこの不満というものは自然に湧き上がってくるからです。
It's kind of the way of the flesh. Just sort of comes naturally.
それはもうこの肉の自然な性質として持っているものです。
But contentment is something the Lord teaches us.
でもこの満ち足りる思いというのは、これは主が聖霊を通して私たちに教えてくださるものです。
Consider the blessings that you have from the Lord.
皆さんが主からいただいているこの祝福というものを考えてみてください。
And you know, just be thankful. I mean, just start, just with consciously thanking Him for these things is really important.
そして本当にそれを意識的にいつも主に感謝してください。
I mean,
とても大事なことです。
We all have a lot of them.
私たちは本当にその感謝すべきことをたくさんいただいています。
You know, get up and just think, hot shower.
例えばですね、温かいシャワー。
That's a great thing.
これは本当にすごいものです。
I mean, there are many parts of the world that don't have it.
この世界の多くの場所ではそんな温かいお湯、シャワー出るところはありません。
I remember when I was in Fiji, we didn't have hot showers for like 2 months, and it was so great to come back and oh, this is wonderful.
フィジーにいた時に、まあそこは温かいお湯は出ませんでしたから、戻ってきてそのシャワーを浴びた時に本当にこれは素晴らしいと思いました。
I mean, the trains here in Japan, they're the best in the world.
例えば鉄道ですね。日本のこの鉄道というのはもう世界でも一番です。
And you'd think, I for one am not always thankful for them, you know.
私自身がそのことにまあいつも感謝しているわけではないものなんですけども、一本遅れてるじゃないかと。
Or you know the food we have.
例えば食べ物ですね。自分たちが与えられている食べ物。
I mean just the clothes we have. We have like an abundance of these things.
もしくは洋服、たくさんの洋服が。あります。
Cans of coffee.
缶コーヒー。
I never saw that before I came to Japan. Canned coffee. It's hot coming out of the machine. You know, it's.
日本に来るまで見たことがありませんでした。機械からあったかいコーヒーが出てくる。
But you know, really, the list goes on and on.
でもそうやってリストを上げていけばもうどんどんどんどん出てきます。
And what I realized, man, the problem, if I have a problem, it's not that God hasn't blessed me with enough.
もし私が問題があるとしたら、それは神が私に十分祝福してくれてないということではありません。
To be honest, I see my problem is I don't have a heart that thanks him enough.
正直に言うと、私の問題というのは、私がそれに対して十分感謝をしてないというところです。
And I recognize, you know, with an ungrateful heart, there's nothing God could.Pour out his stuff. He could give you as much gold as Solomon. He could give you everything, and it's not going to help.
Not going to help. Sorry.
If your heart is ungrateful, it God could pour out more and more and more, and it would never heal your heart, because the problem isn't in what you're receiving. The problem is in your heart.
もしですね、私たちの心が、本当にその感謝の心がない状態であったとしたらば、いくら神がこのソロモンに与えてくださったようにたくさんの祝福を与えてくれても、私たちは私たちの方に問題がありますから、この癒されることもなく十分にいただいて満足することができません。
Anyway, the Lord wants to just give us a thankful heart, this contentment, it's what the Lord has for each one of us.
主は本当に私たちにこの感謝する心というものを与えたいと願っておられます。
You know, the Lord just wants to fill our lives with joy.
主は私たちが本当に喜びで満ちた人生を送ることを望んでおられます。
I mean, he even commanded, be joyful always. That's the will of God concerning you. Wow, that sounds like a great life.
神は私たちに対しても喜んでいなさいという戒めも与えてくださっています。それを神様は望んでくれているわけです。
When I think about it, well, okay, God, let's do your things your way.
ね、分かりました、神様。じゃあ、あなたが言われる通りにしましょう。
Okay. Okay. Did you finish that? All right, let's pray. Lord, I just want to thank you for the life that you have given to us.
主よ、あなたが私たちに与えてくださっているこの人生をありがとうございます。
And I do confess, as I looked at this scripture and looked at my life, I can see where I've been really influenced by this world and the pattern of this world.
御言葉に照らし、また私の人生を思うときに、私は本当にこの世の考え方、パターンにどれだけ影響を受けてきたかと思います。
Lord, thank you for saving us out of this world, for drawing us aside, for bringing us close to you.
主は本当に私たちをこの世から救い出してくださって、あなたのもとへと引き寄せてくださったことをありがとうございます。
For rescuing us from that oppressive system that leads just to discouragement and depression.
ただただ私たちを本当に滅びや、また憂鬱なところに落ち込ませるような、そういったこの世の仕組みから私たちを救い出してくださったことをありがとうございます。
And Lord, I pray that you would just change our minds, wash away any of the old way of thinking, and just teach us your way of thinking.
どうぞ私たちの心を洗い清めてくださって、古い考え方を変えて、あなたの新しい道を、あなたの考え方を考えることができるように私たちを助けてください。
I pray, Lord, that you do that work where you just take that double-mindedness out of our hearts, that we would be fully just committed to you.
どうか私たちの心にもし双心があるならば、それを取り除いてくださって、あなただけに仕えることができるように、完全に仕えることができるように助けてください。
And Lord, help all of us to experience your joy in a fresh way, Lord.
そして新たな方法で私たちが本当にあなたからの喜びを満喫することができるように導いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。